ヨハネによる福音書16章の23節から、はっきり言っておく、あなた方が私の名によって何かを父に願うならば、父はお与えになる。今まではあなた方は私の名によって何も願わなかった。願いなさい、そうすれば与えられ、あなた方は喜びで満たされる。下に記されていますカテキズムは説教の中でお読みいたします。また説教要約のプリントを皆様お持ちでしょうか。ない方は手を挙げてください。大丈夫でしょうか。説教の中で交渉したいと思っています。今日は親子礼拝です。いつも親子礼拝は私は前に立ってお話ししてました。ずっと前に立ってお話ししてるとマスクしなくちゃいけないし大変なので、最初のところだけ前でお話しします。今日は こんなものを持ってきました。何でしょうか。シャベルです。背広着てたらシャベル持ったらちょっとおかしいから脱ぐね。シャベルです。
よっくらしょ、よっくらしょ、よっくらしょ。
何しているんでしょうか。土を掘ってます。野菜畑を作るんでしょうか。先生はそうではありません。ここの地面のところにある人が教えてくれました。神様の宝が隠されてるよ、地面を掘ったら出てくるかもしれないよ、ある人が教えてくれたので、よくしょく、よくしょく宝探しをしています。みんなシャベルカーとか知ってる？工事現場にあるね、こんな大きな手をしたやつ、あれ使うとねガバッと掘れるんやけれども、宝の箱がちっちゃかったら分かんなくなっちゃうね。じゃあこのシャベル使わなかったらどうなるかな。宝探しなんだけれども、地面に座ってよっこらしょ、よっこらしょ、よっこらしょ、よっ、すっごい痛くなってきた。手がばばっちくなるね。手で掘っててもなかなか掘れない。さっきみたいなシャベル、これで掘って宝探しするとちょうどいいんです。さて先生は何の話をしてるのかな。シャベルで宝探しをするっていうお話をしてるんですけれども、これは道具を使うっていうことの例え話です。シャベルっていう道具を使って宝を探す、その例え話です。そして今探してる宝は神様が与えてくれる宝です。神様が隠してくださっている宝です。神様が隠してくださっている宝を探す道具、それはシャベルでしょうか。神様が隠してくださった道具、宝をこのシャベルで見つけることができるでしょうか。ちょっとできないと思うね。これはあくまでも例え話です。で、神様が隠してくださった宝を探す道具は何かっていうと、シャベルではありません。 神様の宝を探す道具はシャベルではなくてお祈りです。神様って神様ってお祈りすることによって私たちは神様の宝を探しているんです。またちゃんとお祈りしないと宝物を手にすることはできません。神様の宝物って何かな？金や銀や宝石かな？お金持ちとかな？神様の宝って何だろう？あれ？ポケットの中に先生なんか入ってるよ。見てごらん。宝石？光先生なんですこれ。え？クリスタル？はい、見てごらん。はいはいはいはい。見るか。はい。はい。これは神様が隠してくれた宝物ではなくて、先生の宝物です。水晶。水晶の原石です。これをきれいに磨くと、もっともっときれいになるんだと思います。いいものはいっぱいありますけれども、これは神様の宝物ではありません。神様が隠してくださった宝物、神様が与えてくださる宝物、それは何かっていうと、神様って素晴らしいって、神様最高って、神様と一緒にいること嬉しいって、本当に神様の素晴らしさがいっぱい詰まってる小箱、それが神様の宝物が入ってる箱です。神様ってお祈りすることによって、私たちは神様がどんなに素晴らしいお方か、また神様が私たちをどれほど大事にしてくださっているのか、そのことが分かってきます。頭ばっかり使っててもね、お祈りしないとね、分からないんです。で、お祈りは本当に大事です。お祈りが大事ですから、イエス様はわざわざ主の祈りを教えてくださいました。お祈りっていう道具をどうやって用いたらいいのか、そのことをイエス様は教えてくださいました。ふう、ちょっと先生マスクして喋るとしんどくなったから、また上に上がるね。聖書学校のみんなは4月から聖書学校の礼拝で主の祈りを一つずつ勉強してきました。今日は親子礼拝ですけれども、これまで勉強してきた主の祈りの総まとめです。皆さんは説教要約のプリントをお持ちですか？主の祈りでどういうことを祈っているのか、みんなで確認しましょう。先生が主の祈りをお読みしますので、みんなは説教要約の太い字の部分を読んでください。主の祈り、皆をあがめさせたまえ。3、はい。御国を来たらせたまえ。御心の天になるごとく、地にもなさせたまえ。我らの日用の糧を今日も与えたまえ。 このご飯をくださいというお祈りも本当に大事です。次、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ。国と力と栄えとは限りなく汝のものなればなり。主の祈りの言葉は少し難しいところがありますけれども、主の祈りを祈るたびにいつもここに書いた太字のお祈り、このお祈りを私たちはしています。さて、今日のお話はここからです。主の祈りを祈るときに一番大切な言葉は何でしょうか。そういうと、今まで祈ってきた皆をあがめさせたまえかな、ご飯のことかな、どれが一番大事かな、そう悩まれるかもしれません。しかし、主の祈りを祈るときに一番大切な言葉はこのプリントの今日言ったところではなくて最初の言葉です。天に増します我らの父よ。主の祈りはこの言葉から始まります。主の祈りで先生一番大事だなと思うのは、天に増します我らの父よ、神様に呼びかけてお祈りするっていうことです。神様に呼びかけなかったら独り言みたいになっちゃいますもんね。お祈りは神様に呼びかけることです。そしてこの天に増します我らの父よということですけれども、もう一回この修法を見てください。聖書学校の礼拝ではいつもカテキズムを用いています。親と子のカテキズムです。子供と親のカテキズムです。問いの36、先生が問いを読みますのでみんなで答えを読んでください。問い36、私たちのうちに与えられる救いとはどのようなものですか。答え3、はい。救いとは何ですかっていう問いに対して答えを一言で言うと、イエス様が救ってくださったので、私たちは神様のことを天の父なるお父様って呼ぶことができるようになりました。これが救いです。こうカテキズムは語っています。本当の神様の独り子であるイエス様が、イエス様を信じる私たちをも神様の子供としてくださいました。私たちは神様の子供だから、神様は私たちのお父様、お父様と子供、その関係の中で私たちはいつも神様のことを天のお父様って呼ぶことができます。また私たちが呼ぶだけではなく、神様が天で私たちのお祈りを聞いておられるときに、ああ、私の子供たちが私をお父さんと呼んで祈ってる、何祈ってるの、何祈ってるの、お父さんである神様はお父さんって私たちが呼びかけるときに本当に真剣に耳を傾けて子供の祈りを聞いてくださいます。では次、カテキズムの問いの86、 また私が問いを読みます。皆さんは答えです。私たちは罪人なのに神様と交わり、神様とお話しすることができるのですか？答え3。はい。お話をするとはお祈りをするっていうことです。イエス様は十字架によって私たちが神様に近づくことができる道を開いてくださいました。イエス様を通っていくと必ず父なる神様のところにたどり着きます。そして私たちは罪深いものです。間違ったお祈りをすることもあります。そうですけれども、イエス様の道を歩きながら、神様に近づきお祈りするときに、神様は聞いてくださるというのです。また言葉足らずで、他の人が聞いたら何言ってるのかなってわからないような祈りでも、イエス様を通して祈るときに、神様は本当にしっかり聞いていてくださいます。変なお祈りをしてもイエス様が整えて十字架の地で清めて父なる神様にしっかりと届けてくださいます。ですから私たちは素直な心で困ったことなど何でも神様にお祈りをします。ただ今からもう一つ大事なことをお伝えします。お祈りの大事なことの第一点は天の父なる神様呼びかけて始まる。そしてもう一つ大事なことは必ずイエス様の御名によってお祈りします。神様に近づけるのはイエス様を通してだけですから、お祈りする時もいつもイエス様の御名によってこの言葉を添えてお祈りをします。さてここでもう一度この修法の聖書をご覧ください。もう一回お読みします。はっきり言っておく、あなた方が私の名によって何かを父に願うならば父はお与えになる。今まではあなた方は私の名によっては何も願わなかった。願いなさい。そうすれば与えられ、あなた方は喜びで満たされる。イエス様ご自身が私の名によって父なる神様にお願いしなさい。そうおっしゃってくださいました。なんでイエス様の御名によって祈りますって最後に言うかって言ったら、イエス様が私の名によって願いなさいと教えくださったからです。そしてイエス様は私の名によって願うならば何でも与えられる、こう約束してくださいました。ではみんなに聞きます。何を願ってもイエス様の御名によって祈りますって言ったら本当に与えられるんでしょうか？どうかな？神戸のアンパンミュージアムに行きたい。お母さん連れてって、神様連れてって、イエス様の御名によって祈ります。大阪の USJ ユニバーサルスタジオジャパンに行きたい。お父さん連れてってイエス様の御名によって祈ります。いや、もっともっと、東京のディズニーランドに行きたい。みんなで行きたい。イエス様の御名によって祈ります。連れてって。イエス様の御名によってって最後につけたら どんな願いでも叶うのかな。そうではありません。もしそうだったら、イエス様のお名前がおまじないのようになってしまいます。なんか魔法使いが使う呪文のようになってしまいます。そんなことではありません。また、父なる神様、イエス様の名前によって祈ってるから叶えてよって、そうやってしがみつくのでもありません。イエス様のお名前によって祈るっていうことはどういうことなんでしょうか。もう一回聖書をご覧ください。24節で、今まではあなた方は私の名によって何も願わなかった。こう記されています。今まではっていうのはいつのことかっていうと、お弟子さんとイエス様が一緒に生活して地上の歩みをされていた時です。お弟子さんはそこでイエス様のお話いっぱい聞いたり、奇跡をも見たりしました。ご飯も一緒に食べてました。一緒に寝てました。ただ地上でイエス様と一緒の生活をしていた時は、お弟子さんがお祈りするときにイエス様の御名によってっていうお祈りはしていなかったということです。今までは私の名によっては何も願わなかった。しかしはっきり言っておく、願いなさい。で、いつからお弟子さんがイエス様の御名によって祈るようになったのかっていうと、はっきりとした時がありました。イエス様は十字架にかかり、よみがえり、昇天して、神の右の座にお着きになられました。イエス様は天におられます。そしてその後、ペンテコステに聖霊が下ってきて、お弟子さんの心に宿りました。そして地上の生活の時には理解することができなかったイエス様のお気持ちを、お弟子さんたちは聖霊によって知ることができるようになりました。イエス様のあの言葉はこういう意味だったんだな。天にイエス様おられるけどいつも心にいてくださるな。地上で一緒の生活している時と同じように、いやそれ以上に天におられるイエス様との交わりが深くなっていきました。そういう中で、イエス様はこれからは私の名前によって祈りなさい、こう言われたんです。名前を使うっていうことはその人の代わりになるということです。みんながどっかに買い物を行くとしたら、お母さんこれ買ってきてねって頼まれて、お店に行ってこれください、どうしたの、お母さんが買ってきなさいって言ったんです、はいお金、そしたらお店の人を売ってくれると思います。お母さんから使わされてきたからです。お母さんの言葉があったからです。イエス様は今天におられるんですけれども、地上の弟子さんたちにこれからは私の名前を使ってお祈りしていいよ、私はあなた方をこの地に天から使わしたんだ、あなた方は私の代理人、ちょっと言葉は難しいけれども私が使わした人なんだ、そして何をするとしても自分がするのではなくイエス様から使わされたんです、イエス様が願っておられるんです、こうします。お祈りの時にお弟子さんたちは地上にいるんですけれども、天におられるイエス様に代わってイエス様が願っておられることをこの地上でイエス様のお名前によって祈るのです。ですからイエス様の心と弟子たちの心がピタッと一致して祈ったら、必ずその願いは叶えられます。 しかしなかなかイエス様の思いがわからなくて、ずれている時には叶えられない時があるかもしれません。しかしそういう中でも一生懸命祈ります。祈って祈って祈り続けます。そうすることによって叶えられないんだけれども、自分の心とイエス様の心が少しずつ少しずつ近づいていきます。祈りによってイエス様の心と一つになっていくことができます。で、イエス様素晴らしいな、神様素晴らしいな、そう褒めたたえることができるわけです。さて、聖書もうちょっと見てもらうと、願いなさい、そうすれば与えられ、あなた方は喜びで満たされる、喜びで満たされるとあります。お願いが叶って何かが与えられると喜びで満たされる、それは確かにあるでしょう。しかしそれだけではありません。何かを祈ってその願いが叶えられることにも増して、罪深い私たちが自由に神様とお話しすることができる。一人だったら寂しいよ、病気になっても一人で寝てたら辛いよ、いつも家族がいるわけじゃないよ、一人ぼっちになる時もあるよ。しかし私たちは一人になってもみんなが一緒にいても、天の父なる神様お祈りすることができます。神様とお話しすることができます。どんな時もできます。お布団に入って寝る直前もできますし、朝起きてすぐもできます。いつでもいつでも神様とお話しすることができる。嬉しいな、嬉しいな。お祈りって本当に嬉しいことなんです。さて、まとめましょう。お祈りで大事なことは何か。天に増します我らの父よ、天のお父様、天の私たちのお父様と呼びかけて始まる。これ大事。もう一つ大事は、最後はイエス様の御名によって祈ります。父なる神よ、御子なるイエス様の御名によって祈ります。この二つが絶対に大事です。これがないとキリスト教の祈りになりません。そしてまた聖霊が下ってからこの祈りを弟子たちは始めました。私たちがお祈りしている時も目には見えないですけれども、聖霊なる神様が心に宿ってお祈りを導いてくださっています。聖書学校のみんなは三位一体の神っていうこの言葉を聞いたことがあると思いますし、お勉強していると思います。父なる神様、子なる神様、聖霊なる神様、私たちがお祈りをする、天の父なる神様、聖霊なる神様、導いてくださりありがとうございます、イエス様の御名によって祈ります。もうこのお祈りの中に三位一体なる神様との豊かな豊かな交わりがすべてぎゅっと詰まっています。本当に嬉しいことです。私たちはお祈りすることを深めていき、学んでいき、神様と交わる喜び、神様と一緒に生きる喜び、その喜びの宝を掘り当てていきます。探し続けていきます。お祈りをいたします。神様、お祈りすることを教えてくださりありがとうございます。あなたとの交わりに感謝し、喜んでお話しさせてください。困っていること、悩んでいること、たくさんあります。すべて打ち明けます。お聞きくださり助けてください。 また自分のことだけでなく、家族やお友達みんなのことを祈る人にしてください。イエス様の御名によってこのお祈り御前にお捧げいたします。アーメン。